中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続きですね、はい、前泊美樹議員にも来ていただいております。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。前回に引き続きじゃない方の前泊美樹です。よろしくお願いします。
那覇市議会無所属の会の2人でございます。
はい、よろしくお願いします。
いいですね、水いらずじゃないかの2人会派ですからね。
なぜその言葉を。
はい、はい、せっかく会派で今日は来ていただくっていう体になっているので、はい、ちょっと2月議会の、感想とか近況の話と、再三最近話題に上がる議員はどうやって一般質問を作っているのか、代表質問もそうかな、という話を、会派に質問するって形で今日はやっていこうかなと思っておりますが、はいはい、2月議会なんか目立ったこと、あるいは自分の質問とかでトピックあったら、じゃあ前美樹さんからいきましょうか。
私からです。はい、私はですね、今回、2月定例会というのは代表質問の時間がいつもの倍かな、
プラス10分
か、
プラス10分、
うちらからしたら倍なんですよ。なので2人で時間を分けてやるんですけどね。
そうか、会派で時間が割られるからね。
はい、で一般質問は1人30分行ってこいなんですけども、ちょっとこの円卓会議、ね、この間行われました。円卓会議絡みで少し進展があったかなということを、一般質問からちょっとね、紹介させていただきたいと思います。はい、一般質問で、犯罪被害者等支援について、しょっちゅう質問をしているんですけども、昨年の6月定例会で、沖縄県が条例を作り、計画を作ったけども、那覇市はどうなっていますかと、条例制定に向けて考えてほしいという質問をしたところ、その、もともとの、法律と、あと、県の計画と照らして、市内の、那覇市の全庁調査をします。はい、何ができていて何ができていないのか。それによって職員に意識づけをしたいというような、答弁がありました。
なるほど。で、啓発も兼ねるん
だ。はい。それで今回その結果が上がってきたんです。できてる部分とできてない部分。これはもう、はい、あくまで、名目というかね、項目的に一応やってます。できてるかは別としてですよ。っていうのと、全く意識もしてませんでしたみたいなのが上がってきました。なんで、ようやく私は半歩動き出したかなと思っています。それに対して、今調査の段階ですけども、必要なことはしっかりと取り組んでいきたいという主張答弁もいただいています。なので、ようやく、ちょっと関心を持って、一歩歩き始めたかなというところです。で、その積み重ねの上で、今、那覇市でどういったことができて、今すぐできることと、将来的にできること。で、県との役割分担っていうのが話し合われる。で行くことだろうと期待をしていますが、その先に、条例制定ということを見据えてやってほしいということで、質問をいたしました。
なるほど。いろんな課が本来関わるんですよね。そうですね。犯罪被害者になると、はい、もちろん暮らしが人によっては大きく変化をするし、ね、やっぱ緊急性のある対応も必要になってくるし、はい、その中でじゃあ各課が自分ごと化する意味で、啓発を兼ねた、なんて言うんだろう、アンケートというか調査ができたってことですね。はいはい、
そうですね。
じゃあ市長答弁も、前向きにっていうことであれば、これは少し進んだって、確か半歩進んだって言えるかもしれないですね。
昨年末の、無所属の会で行った市長への提言の中にもこれを盛り込んでいて、その時市長も熱心に耳を傾けていた感じがしたので、それで答弁求めたんですけども、はい、
なるほど。私もあれ円卓会議を見て思ったのは、ちょっと言ってはなんですけど、そこまでものすごい数ではない、
はい、
だけどすごくある日突然しんどい暮らしの変化が起こるっていうところをにちゃんとね手を差し伸べるってことは、非常に住みやすい地域だな、那覇市はっていうことにもなりますしね。
セーフティーネットなんですよね。はい、 思いがけず失われてしまった、うん、人権の回復なんですね。はい。
うん。はい、うん、あ、とても、あ、なるほど。前兆調査をしながらね、
はい、
あの自分もこれの当事者であるべきなんだっていうところは、うん、とてもいい。これがじゃあ質問から答弁につながるっていうところがあったってことですね。
はい、
あ、これこの2月議会での話なんです。
はい、そうです。
ありがとうございます。はい、代表質問はどちらが両方や
られた？両方やりました。
2人でやりました。
はい。代表質問って、いわゆる会派の質問みたいな感じじゃないですか。はい、どんな相談をしているんですか？
まあ、質問したいなという項目がある程度出てきた段階で、うん、今回こういうことを質問しようと思うんですけど、うん、っていうことを確認して、うん、そこで特に勝ち合ってなければ、そのままそれぞれの考えていることをやるっていう感じが多いですか、
うん、やはり無所属の会の会派理念の一つが共同によるまちづくりの推進なので、はい、うんうん、共同に関することは一つは入れる。
なるほど、なるほど。
はい、
うん。それいいですね。で、そこに対して、今回どんな質問だったんですか？前田前さんからいこうか。代表質問。
そうですね。代表質問の中で私が今回、共同によるまちづくりについてということで取り上げたのは、うん、市内にある3つの大学、
はい、
はい、沖縄県立、あ、沖縄大学、うん、沖縄県立芸術大学、沖縄県立看護大学。
ああ、はい、そうか、看護大もありますね。
そちらと、うん、市との、共同はどうなっていますか、うん、ということで質問をしました、うん。というのが、各大学、すごく地域に根ざした活動をしていて、学生さんが地域に、うん、関わったり、うん、これを授業でやってたり、うん、ボランティアでやっていたり、また、大学の先生方が地域で、うん、講座を開いてくれたり、うんうん、様々な関わりをしている。また、県立芸術大学の方では、その文化振興的なものの企画に先生方が関わってらっしゃるというようなことでですね、うん、その、まずは確認ということでした、うんうんうん。で、県立看護大学の学生さんたちもですね、
はいはい、
余儀小学校のまちづくり協議会や、あと、上原小学校とかの、うん、子どもたちの、お手伝いをね、
近隣のね。
はい、うん。ということで、学校側も、また市としても助かってるよっていう話でした。うん、やはり、市内に3つも大学がありますので、うん、その、大学の先生たちの知見や、学生たちの、うん、力を借りるってことも大事ですし、うん、学生たちにとってもその地域と関わることによって、うん、またその自分の専門分野に生かしていけるというメリットがある、うん、またさらにはですね、この3つの大学の連携というのも必要じゃないかなと思っていまして、うん、
大学同士の連携
ですね、うん、これはあってもいいなと、
うんうん、
で、それとまた那覇市が連携をしていくと、うん、まあ、様々ないろいろな共同が可能性開くかなと思っております。
なるほどね、
はい
はい、
そういった質問でした。
これ私の目線から言うと、これはそうだな、この連携をちゃんと行政側がどう評価するかっていうふ
う
に、
うんうん、
見るべきだなと思っていて、
う
ん、まあ、評価っていう方ちょっと硬いかもしれないんですけど、うん、やっぱり市町村との連携によってやっぱ大学も評価されないといけないし、
うん、そうなんです、そうなんです、うん、そのやっぱり大学が、うん、まあ、学生さんがね、
うん、
本当に那覇市の共同に関わっていることっていうことをみんなに知ってほしかったんです、
うんうんうん、
まずはそこからかなと。
そうですね、うん、これはあとちゃんと市町村職員もみんな分かっているってことが結構大事ですよね、はい、
そうなんです、うん、
ここ可視化しないと、
はい、
やっぱりなんかちょっと疲れちゃうし、
そうなんです、
ね、
うん、
包括連携協定とかってちょっと流行ってるじゃないですか、だから包括でとりあえず連携協定だけ結ぶけど具体的にはちょっとあまりやっていないとかって話が、
まあね、まあ、その話をするとまた長くなるのであれですけども、まあ、議会も最近沖縄大学と連携して
ああ、そうですよね。だから、ただ結構評価の場所として重要だなって思いましたね。
子供たちにとっても、斜めの関係っていうのは、うん、大学生のお兄ちゃんお姉ちゃんたちとね、関わることで、うん、いい、影響があると思うんですよ、うんうんうん、ロールモデルも描けますし、うん、はい、こういう大学生ってこんな感じなんだとか ね、
代表質問っぽいですね、これね、うん、じゃあ答え中村さん
はい、
代表質問と一般質問両方、
そうですね、代表質問っぽいっていうところも、なんかそのやっぱ市長が答弁を一つはなんかするっていう慣習みたいなのがちょっとあってですね、
そうですよね、
なので
相手大体市長とか、うん、
当局に一応見解を求めるんですけど、まあ、特にその市長に答弁してほしいっていうものがあれば、うん まあ、そこは代表質問に盛り込んだり、うんでまあ、粒としても市政の、はいまあ、かなり大きなテーマであったり、指針的な話とかっていうのは、
方針とかね、そうそうそう、姿勢とかね、うん、そういう感じが。
そういうのは代表質問っぽいなと思って、そこに入れるようにはしてるんで、うんまあ、あの子どもの権利条例の制定については、代表質問で聞いてます。うんうんうん、であと、その共同によるまちづくりの部分で、はい、その共同プラザ、市民活動支援センターをもっと若い人に利活用してほしいということは前からあの議会の中でも取り上げてきたんですけども、まあ、それのまあ実践として1月の末にあの10代20代のバランティアをされている若者の集まりがあったんですよ、うんうんうんまあ、そういった交流会を受けて、まあ、今後どうしていくのというところをまあ質問で取り上げたということですね、う
ん、なるほど。あの施設利用のところ
そうですね、
はい、ですね。あのビル私もよく行くので、うん、ですけどなんていうんだろう、お子さんたちが自分たちでここに行って活用しようっていうところ、うん、どっかハードルがあるんですかね。便利な場所だなと思って、
今そのメカル学習スペースとして、うんまあ、あの公式にというか、うん、あのちゃんとオフィシャルで勉強してもいいよっていうスペースとして設けてますの で、うん、でそこで、まあ、あの勉強しながら、うんまあ、そこで地域の課題とか社会の課題とかにも出会える場にしてもらえばいいんじゃないかっていうところと、はい、あとその10代20代の方も集まって初めて、うん、あ他でこういうボランティア部とかその他の活動、うん、学校の方たちがどういう活動をしているか知らなかったと、
うんうんうんうん、
会う場がやっぱり必要だったっていうことを感じたっていう感想が結構多かったので、う
んなるほど
まあ、そういう場をまあ引き続き作っていく、まあ、かつてプロジェクト未来那覇っていうのがありましたけれども、
お懐かしい
20年ぐらい前ですね。
それをまあ今やったらまたもっと別の形でいい形で社会課題解決とか
ツールも増えましたしね。
そうそうそう、でユースワークとかそういったのにまあ長けているその例えば公民館の職員さんとかも増えてますので児童館とか、うんまあ、いろんな知見が今集まってきてるで充実してる那覇だと思うので、うんまあ、そこをまあもうちょっと若い人たちの頑張りを応援していく、
うん
まあ、そういったなんかいい循環ができるタイミングなのかなと思ってですね。そうか、
まあ、じゃあフックとして学習スペースはあるけれども、うんうんまあ、ここでよく言う地域の親以外の、うんまあ、あと教師かな以外の大人と会うっていう、そういうマッチングにもなるってことですかね、
うん、そこで定期的に交流会をするような形で団体まで立ち上げられたら、うんうんうんまあ、継続的に活動もできるんでいいなと思って、まあ、質問をして、まあ、当局としてもその役所としてもですね、それはあの交流会みたいな形は続けていきたいし、はいまあ、団体みたいな形になるのかどうかについても、まあ、ちょっと今後あの検討していきたいということだったので、
ね
はい、結構突っ込んでるなって思うんですけど、うん、この粒度、粒の大きさですよね、うん、今の中村さんの話だと、うんまあ、まずテーマとして明確な目的の使用法みたいなものを提案するっていう形なんですか、それともなんかこういう手法、使用法、例えばこういうのはできないかみたいな言い方なのか、あのこの粒の大きさが知りたいなと思って、
粒の大きさとしては、うん、あの市民活動の中間支援の力を那覇市はもっと高めるべきだっていう観点の質問なんですよ。
そこが大目的としてあるわけね。
例えば、市民活動支援センターで若い人がもっと使うようになれば、はいまあ、その市民活動に触れる機会が増えて、うんうん、市民活動する方が増えて、で、引いては那覇の市民活動がもっと盛り上がっていくんじゃないかっていうところの話なので、はい、だからその大きな話をした後に、じゃあ現場はどこなのかっていうのを考えながら、現場について、その現場が考えていること、で、その現場の上長である、その市長が考えていること、この辺をまあすり合わせていくみたいなイメージ
です、ね。そこでの学習スペース云々っていう話は、うん、まあそこの中の今度は手法じゃないですか。
はい。
うん。そこまで提案をするのか、それは手法っていうのは、あの、どのあたりで、引っ張り出すものなのか、あるいは何か提案もしてるのかっていうの
は、過去にその質問をしたときに、うん、そのどういう形で若い人たちの利活用を促しているのっていうところで、うんまあ、その今学習スペースとはなってないけれども、まあ、そういう利用の仕方をされている方もいますよみたいな、
うんうんうん、
であればもう条例改正なり規約見直しなりなんなりして、うんまあ、オフィシャルで使えるようにして、で、まあ、その優遇じゃないですけど、うん、若い人がまあ目的持ってここに来れるような場所にすべきじゃないかみたいな話はまあしてたりもしますね。
まあ、そうするとその議論としては、果たしてそれは市民活動なのかっていう、まあ一つハードルがあるわけですよね。うんうん、だからそこにつながる、
うん、
巻き込みなんじゃないかっていう話ですね。そうそう
で市民活動をされている方たちも、やっぱり若い人がどこにいるのかわからない、どうやって情報を届けていいかわからないっていう課題ってずっと思ってるので、そういう意味では、那覇市が集客というか、若い人たちを集める場を作る、そこに市民活動をしている人たちも、まあ、声かけができるような状況を作っていくっていうところで、まあ、そのまさにその中間支援として、那覇市のこの機能を生かしてもらいたいなというところで、ずっとやってるって感じですね。
そうかそうか、なるほど。この辺のね、粒度、粒の大きさがね、あの言い過ぎると、この企画書を実現しなさいみたいにしてね、なるのがちょっと議員としてどうなのかみたいなこと
さすがになんかそこまではあまり言わないようにはしているので、これが自分の成果ですともなかなか言えるものも少ないんですけど、
そうかだけどこういうトピックがあったよっていう事例は示したりするっていうことなんですかね。この辺がバランス感覚なんですかね。
あとあの一般質問の方で取り上げたやつで、あの以前に、公共施設の、Wi-Fi を充実させようっていうところで、地域 PWA の話をして、この地域の YMAX さんですね、あれを取り上げたときに、導入したばっかりで、まあ、声かけしたけど、どこも手を挙げてなくて、那覇市、協定を結んでるんですよ。できる状態はあるんだけれども、どこもやってないっていう状態だったんで、そこから1年経って、今、各小中学校の地域連携室があるんですけど、そこの中で、まあ、いくつかの学校で、この BWA 使ってくれてるというところで、まあ、そういう意味では Wi-Fi が少しずつ広がってきてるというのがあったので、まあ、なんかそういうのも、地域の課題として、取り上げて、まあ、それが少しずつ、進んでるのかなという感じですね。
なるほどね。はい。大切。私も別事業で配信プログラムを開発する事業っていうのをちょっと助成金出してたんですよ。結構な金額の。回線ないとできないもん、そもそもね。だから、手も足も出ないんですよね。Wi-Fi ないところと配信プログラムの話できないじゃないですか。本当に大切。なんかね、僕はもう水道ぐらい大切だって言ってるんですよ。これ、蛇口ない、水洗トイレじゃないトイレあるんですかっていうぐらいのインフラだと思ってる。
こういうその、道がないところに道を作っていきたいんだっていう積み重ねていくタイプの質問と、今横から何か問題が起きて、それどうにかしなきゃいけないからっていう気持ちに駆られて質問するって場合もあって。
なるほどね。
その子供の権利条例なんかも令和7年度中に作るって決まってるんだけれども、まだなかなか姿が見えてないってところで、やっぱり危機感に駆られて今回も代表質問で投げたりするんですよね。
だってね、そこで時間も、だから決まることだけは決まっていて、そこで実動しなかったら、やっぱ中身薄くなっちゃいますもんね、議論の時間がだからってね。なるほど。そうかそうか、そういうやむに、大きなところでのやむにやまれるっていうのと、やっぱ現象から追っかけるケースと、やっぱポリシーから追っかけるケース、まあいろいろなものが質問って組み合わさってるのね。
そうですね。
なるほど。
種まきの質問とかね。
あ、種まきね。
多分聞いたことないだろうから、まずこんなのがありますよ。考えてみてくださいねっていう、この時は、大した答弁ないんだけども、まず種をまいておく。で、後で、あれどうなりましたかって聞くんですよね。
調査研究の進捗を聞くんですよ。
そうか、そうか。それで、間で皆さんは視察とかで学びとかもしているっていう、そこの種まきと、その視察っていうの関係性っていつもあるもんなんですか？そうでもないんですか？
まあ、視察が必要なものと、そうでないものもね、ありますし。
確かに。
はい。
そうか。こういう感じで質問っていうのは作り上げているというところなんですね。
これもなんか誰かから教わったっていうよりは、なんとなくそうなってきたっていう感じなんで、皆さんがそうなのかは分かんないところで、土山先生の講座が人気になってる理由かなっていう気もするんですけど。
なるほど。前回ね、お話しした件なんですね。そうか。ここはここで意外と独学なところもあるわけね。
そうですね。他の議員の質問を見ながら、学んでいくっていうところはありますね。
そうかそうか。特に皆さんは、野良会派だから。言い方が。
政党ではない。
言ってみるとね、政党ではなくて、本当に自分たちで選挙して、オリジナルで選挙して、自分たちでね、やってきた。いわゆる伝統を、いい意味で言うと伝統をちゃんと引き継いでないという、いい意味でね。
まあ、会派としては、ここの会派ってこんな考え方するよねっていうのは、なんていうのかな、矛盾がないように組み立ててはいるんですよ。この辺は最初の私4年間はすごく苦労しました。
そうか、そこは苦労し。で、中村さん、ジョインして、
はい、
固まってきたて。
で、2人のこの会派の、ポリシーっていう方向性っていうのを、こう、 重ねていくっていう、
うんうん、なるほど、面白いですね。あ、こうやって
だから逆に政党じゃないからその作業が必要になるんですよ。
そうか、
無所属って言ったら何やるか分かんないじゃないですか、うん、何考えてるのか分からないので。
そうか、どのテーマもぜぜひひだからねっていうことですね、はい、で背景にあの手堅いイデオロギーとか積極とかあったら先にそっちで取捨選択終わっちゃいますもんね、
うん、
はい、
あの議論する前にね、
はい、うん、ただその、うん、なんていうのかな、何の考え方やポリシーもない集団ではなくて、うん、ちゃんと政策に基づいたあの会派ですよということで、
うん、
無所属の会っぽいよねみたいなことは最近言われますよね、
うん、そう、最近ようやく
無所属の会っぽい質問とか
なるほど、
無所属の会だったらこんな風にあの結論つけるよねとかね、
うんうん、
だから、ね、あの大体もう色が無所属の会の色っていうのが、
はい、
あの見えてきたかなと思います。
そうか、そうすると聞き方とか調査の仕方とか、うん、質問へのアウトプットの変換の仕方とかっていうのが、うんうんうん、ようやく作り上げられてきたかな、色がようやくついてきたかなっていう、今そういう段階だってことですかね、うん、
会派としてですね、
会派としてね、
うんうん、まあだいぶ前からね、もう無所属の会ってこんな、うん、こんなことを言いそうだよねとか、
うん、言いそう
こんなこと考えてるよねきっとっていうのはあるんですけど、
う
ん
う
ん、
そう、うん、これは何十年も続いているところとまた違うところで面白いですね
でも会派、はい、あ、無所属の会自体も
10年ぐらいですか。
10年はもうやってますからね、はい、早いもので、うん、
なるほど、あ、お時間です、
はい
、はい、ということで、あ、今日ちょっと質問話面白かったなと思ったので、また前向きさん来ていただければなと思います。
ありがとうございます、お邪魔しました。
ありがとうございました、
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。